聖書の箇所はダニエル書9章20節から27節。第3版は旧約の1466ページ。新改訳2017は旧約聖書の1526ページです。聖書朗読に続きまして、藤山先生より幻を理解せよという題で御言葉を解き明かしていただきます。じゃあよろしくお願いします。
それでは聖書を拝読いたします。ダニエル書9章20節から27節です。私がまだ語り祈り、自分の罪と自分の民イスラエルの罪を告白し、私の神の聖なる山のために私の神主の前に伏して願いを捧げていたとき、すなわち私がまだ祈りの中で語っていたとき、私が初めに幻の中で見たあの人ガブリエルが素早く飛んできて私に近づいた。それは夕方の捧げ物を捧げる頃であった。彼は私に悟らせようとしてこう続けた。ダニエルよ、私は今悟りによってあなたを賢明にさせようとして出てきた。あなたが願いの祈りを始めたとき、一つの御言葉が出されたので、私はそれを伝えに来た。あなたが特別に愛されているものだからだ。その御言葉を聞き分けて、その幻を理解せよ。あなたの民とあなたの聖なる都について、70州が定められている。それは背きをやめさせ、罪を終わらせ、咎のなだめを行い、永遠の義をもたらし、幻と予言を確証し、至聖所に油注ぎを行うためである。それゆえ知れ、悟れ、エルサレムを復興し再建せよとの命令が出てから油注がれた者、君主が来るまでが7週、そして苦しみの期間である62週の間に広場と堀が作り直される。その62週の後、油注がれた者は断たれ、彼には何も残らない。次に来る君主の民が都と聖女を破壊する。その終わりには洪水が伴い、戦いの終わりまで荒廃が定められている。彼は一週の間多くの者と固い契約を結び、半週の間生贄と捧げ物をやめさせる。忌まわしい者の翼の上に荒らす者が現れる。そしてついには定められた破滅が荒らす者の上に降りかかる。以上です。
ゴールデンウィークという期間を過ごしていますが、これから人類はどういう期間を過ごしていくかということをあらかじめこの予言の言葉を通して事細かには解き明かす時間はないのですが、まあ大枠というかポイントポイントを押さえておくと、これからの世界に起きる出来事がジグソーパズルのパズルのように一つ一つ当てはまっていくことを、そういう手応えを覚えられるかと思います。幻を理解せよとガブリエルがダニエルに命じましたけれども、私たちもこの幻を理解して備えていきたいと思います。今日はパワーポイントをたくさんご覧いただきますけれども、まず神様は未来に起きることをしもべである預言者に夢や幻を通して見せ、その意味を解き明かされました。時間を創造された方は、つまり初めに神が天と地を創造した、その初めにということが時間の創造を表しているわけです。その方は過去現在未来を今見ておられるんです。まあ、地球儀が今ここにあるとすればですね、この地球儀を上から見ている状態というと少し理解できるかと思います。私たちは まあ今この時この場面しか見られませんけれども、神様は過去現在そして未来を今見ておられるということを覚えていただきたいと思います。神様とは始めであり終わりである方、黙示録の1章8節に、神である主、今いまし、昔いまし、後に来られる方、万物の支配者がこう言われる、私はアルファであり、オメガである、始めであり終わりである。ギリシャ語の最初のアルファベットがアルファ、最後がオメガということですね。まあ、時計の名前にオメガというスイスの高級ブランドがありますけれども、まあ、神様は始めであり終わりである方だとご自身を紹介しておられます。ダニエルは先週も学びましたが、バビロニア帝国、ペルシャ帝国、ギリシャ帝国、ローマ帝国というこの4つの世界帝国の中の最初の2つの帝国に生きていた人物です。その彼が夢と幻を通して未来の世界を神様から見せていただいた。それを今私たちは、言葉を通して、学んでいるわけですが、第一に願いの祈りという言葉が出てきます。まあ、ガブリエルという天使が出てくると、私たちはすぐクリスマスによく登場する少女マリアに、あなたを身ごもって男の子を産みます、おめでとう、恵まれた方というフレーズがこう浮かんでくるのではないでしょうか。ガブリエルを通してマリアの場面と、そしてこのダニエルが神様から幻御言葉を与えられた場面というのが、まあ、つながってくるわけですね。生きている限り願い事はつきません。したがって悩みも尽きないということが言えるかと思います。願っても叶わない現実に私たちが出るのはため息ばかり、はぁというため息を私たちはどれだけ吐いていることでしょうか。だから祈っても無駄、何も変わらないという諦めにも似た、確信にも似た思いを多くの方が持っていると思います。しかしダニエルは、祈りは現実を変え世界を変えるということを学んだ人物であります。私たちはこれからそのことを学んで実践していきたいと思います。ウクライナの子どもたち、あるいは女性がロシア軍に、まあ、拘束されてシベリア極東地域に送り込まれているということをニュースを通して見るわけですが、ダニエルも自分の国が戦争に負けて捕らえられて、そしてバビロニア帝国に来ているわけですね。そしてそこは偶像礼拝の盛んな国です。その偶像を拝まなければ殺されるという恐ろしい状況に、何度もダニエルとその3人の友達は追い込まれているという現実もありました。そんな中で唯一の神以外は拝めないという信仰を貫くには相当の勇気と覚悟が必要だったはずです。日本でもかつて太平洋戦争当時、皇居要廃、そして教会の中に神棚が持ち込まれて、それを拝むということが強制されました。最初は天皇賛美です。私たちは今唯一の神様を賛美しているわけですが、その時期天皇賛美が行われました。まあ、少しご参考のために歴史を振り返っているわけですが、ダニエルたちが置かれた環境を想像するのに少し役に立つかもしれません。そんな逆境が実はダニエルを祈りの人に作り上げたということができます。次の御言葉を出していただくと、 あなた方のあった試練は皆人の知らないものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えられないほどの試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えてくださいます。これはもう信仰年数ある程度過ごしている方は何度も何度も繰り返して聞いて、読んで心に蓄えている御言葉だと思います。先ほどの関勝弘兄弟の証の中にもその部分が出てきました。生きている限り試練は続きます。しかし神様は脱出の道を備えておられる。その脱出の道を知る手がかりが祈りだと。自動的に神様が私たちに脱出の道はこうだよと開いているわけではないんですね。それを探すように、求めるように御言葉として挑戦しているというか、励ましてくださっているわけです。もうダメだという限界を感じるような状況も問題も、神様が脱出の道を備えていてくださるので、諦めないで神様を信頼して祈ることが進む道、生きる道だと教えられるわけです。ダニエルはそのようにして祈りに応えてくださる神、そして祈る中で神様が滅びていて不思議ではない、実際にイスラエルという国、ユダヤの国は滅ぼされて世界中に主にバビロニア帝国に散らされた民族なのに、神様がエレミアを通して70年経ったらその保守の期間が終わるということを約束されている。聖書を読んで、それを知識として私たちの脳は覚えていることはできますけれども、それが約束である。この聖書の言葉は神の私たちに対する決して変わることのない約束であると受け止めて祈るときに、それは確信となって自分の問題や状況をパッパッというわけにはいかないとしても、必ず変えるのだということを、祈りの中で私たちの信仰は聖霊がその時に私たちを励まして強めて信仰を与えてくださるわけですね。その積み重ね、それが私たちの信仰を形作っていくわけです。私たちも信仰を観念ではなくて、単なる自分の思い込みではなくて、確実な生きておられる神様の御業を経験する、その信仰を持ちたいものです。与えられている課題や問題を通して神様が自分の人生に生活の中で行っておられる御業、それは探せば見つかるんです。神様、私の人生に何も行ってくださらないと、何かこう通り過ぎていってしまうような思いを捨てて、そんな感覚をどこかにもう置いて、私に神様が何をしてくださっているかということを見る目を養っていただきたいわけですね。静かな時間をとって、そして黙想する、御言葉に思いを巡らすならば、神様が今まで自分の人生に、生活に、あるいは家族に対して自分のさまざまな出来事においてなしてくださった御業が見えてくるはずです。見えていないのは私たちの目が他のものを見ているからですね。移り変わりゆく人間が作り出した目を見張るような壮大な、そんなことが私たちの目を奪うことがありますけれども、目を閉じて静まっていくときに、目に見えない世界、神様が生きて働いておられる世界が見えてくるということを私たちは経験できるんです。そして神様はその中で私たちを作り変えようとされているんです。私たちは今の自分でこれでいいという満足をしている人は特別ですけれども、満足の不満足、不満足の満足という、このせめぎ合いという言葉が夜勤研修会の中でこれから、よく使われることになりそうですけれども、 その微妙な中で神様のお取り扱いっていうものが行われているんですね。私たちは変わる必要がある、いやあの人は変わらなきゃダメだと指をさす人は自分にあのこの形覚えててくださいね。人を指さす人は3本の指を自分にこう指さしているわけです。そして上は神様に反抗しているわけです。神に対してお前はと言っているような思いが人間の中にあるんです。だから今の戦争のようなことが起こるんですよね。人間の心の中に深く根付いている劣等感や小さい時若い時に受けた傷が大きくなって、あるいは知恵が働いて権力が手に入った時にそれは恐ろしい力となって破壊的な方向にこう進むということが戦争の一つの現実であると思います。しかしにもかかわらず神様は私たちを作り変えようとしておられる。時間はただ無意味に流れているのではありません。人生には必ず転機というものが訪れます。タイミングがやってきます。伝道者の書の9章11節にこれは入っていると思いますが、そうですね、特に下の部分、すべての人が時と機会に出会うからだ。もちろん現実には不平等、不公平、成長したくてもできない、チャンスを見出そうとしてもその機会が限られているというのは現実にはあります。その人々のために私たちは豊かに時間やそして能力や財産が与えられているわけですね。それをいかに用いるかが問われているということと、全ての時と機会に人々は出会うので、それを生かすのかそのままに過ごすのかということが私たちにかかっているということです。この戦争のような悲惨な出来事を前にして、ああ大変だなって、それを時間が経てば終わるだろうと思うぐらいに過ごすのか、その中で自分ができることに取り組んで支援をするのか、そして支援するだけのものがなかったとしたら祈りの手を挙げるのか、時と機会に今私たちは出会っているんですね。教会からもウクライナ支援を呼びかけ、そしてその送り先を、しっかりとした場所に送るその場所があるわけですから、志のある方はぜひ教会を窓口として捧げていきたいと、いただきたいと願います。第二に、願いの祈りという言葉を一つのポイントにしましたけれども、私たちに多くの願いがあります。それを祈りに変えているだろうかということなんですね。一言二言の祈りもありますし、修法の中に毎週読む祈りというのを挙げていますけれども、それも祈りですが、願いの祈りもう30分1時間もひざまずいて神様の前に泣いて祈ることも人生の中にはあります。でも祈っても無駄だと思っているならば、そんな祈りはできません。もう疲れます。祈りながら眠ってしまいます。でも祈りは自分を変え、状況を変え、世界を変えるのだという信仰を養っているならば、神様に必死に祈る人も起きてくるでしょう。そのことをこの御言葉として教えられます。フィリピの4章6節7節次の御言葉、これですね。ここ一緒に声を合わせて読んでみましょう。よろしいでしょうか。3、はい。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。ぜひ暗記しておいてください。必ず力になります。何十回何百回この御言葉によって私自身も支えられてきた経験者です。 私たちは問題にぶつかったら必ず思い煩います、悩みます、落ち込みます。でも聖書は何も思い煩わないで委ねなさいと、すべて疲れた人、重荷を負っている人を私のところに来なさい、下ろしなさいと招いておられるので、下ろして思い煩わないで、あらゆる場合に、あらゆる場合ですよ、感謝を持って捧げる祈りと願いによって、私たちの願い事を神様に知っていただきなさい。私たちの願いが本当は何なのか自分でもわからないんです。だから神様いろんな試練を通してくださって、私の中にある深いところにある願い事を引き出してくださるわけですね。それを祈りの中で見つけたら、それも神様にお委ねするわけです。伝えたらそれでお委ねできるわけです。そうすると空っぽになります。原理は単純です。持っていたら他のものは持っていません。でも手放したらそこに神様が与えてくださるもの、それが人知をはるかに超えた平安だというんですね。握っている間にもう間は不安で心配で、もう夜も眠れないということを経験するわけですが、願いの祈りっていう祈りを捧げて神様に知っていただけたら、もう平安が来るわけです。平安が来たらそれは本人がよくわかるんです。来たのか来ないのかわからないという世界ではないんです。神様は見えませんけれども、でも私たちの魂はそれを理解できるし、悟ることができるんです。ガブレエルもダニエルに対して悟りなさいと言ってるんですね。悟る感覚を身につけていきたいと思います。さて、次は一つの御言葉というものが出てきます。23節に、あなたが願いの祈りを始めたとき、一つの御言葉が出されたとガブレエルは伝えました。ダニエルの祈りに対して神様が一つの御言葉を与えてくださった。祈るときに私たちの魂に、私たちの思いの中に神様から来る肯定的な思い、新鮮なアイデア、そして御言葉が来ます。まあ、今日の箇所は70週の予言というのがメインなので、そのことに焦点を合わせますけれども、先ほどやり過ごしたあの画像をもう一回遡ってごめんなさい、はい、ここから始まります。帝国の画像、はい、一つここですね。70週といってもピンとこないんですね。でこれはユダヤ人と聖なる都エルサレムに関する予言ということですが、3段階に分かれています。第1段階は7週で1週間7日間ですね。で1日を1年と数えて聖書は予言解釈のヒントを与えています。ですから7週というのは49年、第2段階は62週434年、第3段階が1週で7年、合わせて490年にわたる出来事を70週の予言としてダニエルに示されましたが、次お願いします。はい、これは11年前に札幌で開かれたセミナーで聞いたものを、まあ、メモしておいたものですが、一生懸命ない技術をあの総動員してなんとかこういうものにまとめてみました。でソロモンが建てた第一神殿がバビロン軍によって破壊されましたが、70年後にペルシャの王様クロスがユダヤ人に帰還命令と神殿再建命令を出した後、7週の後にこの第二神殿が再建されました。そしてそれから62週の後のことが書かれていますが、この第二神殿をイエス様が生まれた当時のユダヤの王様ヘロデが大増築大改築をしたわけです。でそれを広場と堀が改修されるという表現で表しています。そしてその時代にイエス様が来られて十字架にかかられました。そして紀元70年にローマによってエルサレムと第二神殿は徹底的に破壊されて、その以後 今私たちが住んでいるのがこの期間です。でこの先に何が起こるか、イエス様が約束された通り空中に再臨されて、先に死んでいたクリスチャンが墓からよみがえって栄光の体に変えられて空中に引き上げられます。そしてその時にクリスチャンが生きているならば、瞬間的にそのまま栄光の体に変えられて空中に上げられてイエス様と会います。しばらくは私たちは、クリスチャンはイエス様と一緒に天の御国で過ごしますが、そこから最後の一周7年間、これは患難時代と呼ばれます。3年半と3年半、最初は前半です。そして最後の3年半は大患難時代という時代に入って、これは黙示録に詳しくその様子が書かれています。まあ私たちからすれば、この空中再臨の後の出来事は私たちが出会うことがない患難ですから、まあそれほどの重要性があるかどうかは、まあ一概に言えないんですけども、でも知っておく必要はあると思います。知って祈るという務めが私たちにはあると私は信じています。はい、もう終わらなければならないので、まあこれを少しだけ覚えておいてくださると、次に黙示録や他の予言を解き明かすときに、参考になるかと、理解の助けになるかと思います。幻を理解せよという説教題ですが、いっぺんに理解することは誰も不可能です。聖書に散りばめられている予言のピースを一つずつ集めて全体像を完成していく、今その途中にあるということですね。でこれは人によって解釈が全く異なります。いろんな説が入り乱れて、賑やかになっています。ですから私もうかつなことは言えません。先走って変なことを言ったりして後から取り消すとかそういうことはしたくないので、できるだけ信頼できる聖書学者の方々が、共通認識として持っているものを私なりに咀嚼しながら、ただ知識を皆さんに伝えてもですね、取り過ぎていくと思いますので、私がまず理解して納得してお伝えできるものを今ご紹介しています。で今日のメッセージの中心は何かということですが、それは祈りです。心にあるすべての思いを祈りの言葉にして、祈りの言葉に置き換えて、今パソコンでも文字を打てば漢字に変換してくれますけれども、私たちの願い、思い、複雑な感情を全部祈りの言葉に変換して伝えていく必要があると思います。そのためには目を覚まして祈るために心を整え身を慎みなさい。まあ、私自身も本当にチャランポランなところがありますけれども、もうどうでもいいことには時間をあまり使わないように気をつける必要があると思います。人生を楽しむことは制限する必要はありません。まあ、今週の火曜日選挙区の総年会のパークゴルフ大会があって、白鳥橋の麓でやるんですけれども、まあ、それを制限する必要はないと勝手に思っていますが、しかしどうでもいいことを通り過ぎ去っていくものにあまりにも多くの時間とお金を費やすことがないように、クリスチャンは気をつける必要があるというのは確かだと思います。明日イエス様が来られるかもしれないという緊迫感を持ち続けていきたいと思います。全ての思いを祈りの言葉にして神様に願うときに、神様は働いてくださいます。私の出番だと言われて神様は働かれるんですね。佐賀県で道見教団の教会が、開拓伝道を始めました。そして名乗りを上げたのが福岡恵み教会を開拓して立て上げた入江菊夫という先生 直美先生ですが、まあ、60代になる先生ですが、手を挙げて佐賀に行きます。そしてフェイスブックで知らせてくださっている内容を少しだけ、まとめて凝縮してお伝えすると、神様は祈りに応えて働いてくださっています。で、私たち人間が働くのだと勘違いしやすいのですが、祈ると神様が働いてくださる、この原理原則っていうものを私たちが知っておくと頑張らなくていいんです。必要な時は頑張る必要がありますけれども、あれもこれもというふうに頑張る必要がない、神様が働いてくださることを期待して祈って、問題は委ねて、そして感謝を捧げて願い事を単純に伝えていく、そんなことで信仰生活は前進すると言えます。ですから神様が自分の人生生活の中で生きて働いておられることを目を覚まして祈りの中で発見していきましょう。そしてそれをこの礼拝の中で証として分かち合ってください。ぜひ分かち合ってください。この聖書を読んでも神様のことは分かりますけれども、皆さんが生活の中で体験して生きて働いておられる神様を語ってくださると、初めて来た方も神様がおられるってことが分かるんですね。ぜひ、まあ、あんまり勇気という言葉を使うと引いてしまわれるんですが、一歩踏み出して証を分かち合ってください。体験を分かち合ってください。そうすると神様の素晴らしい栄光が表されます。皆が褒めたたえられます。それが礼拝です。喜びあふれる礼拝を、もう5月に入りましたけれども、まだまだ、機会はあります。よろしくお願いいたします。お祈りします。天の父なる神様、あなたは幻を落とし、夢を落とし、何よりもそれを記しているこの聖書の御言葉を通して、この時代に生かされている私たちに語っておられることを感謝いたします。この幻を、御言葉を理解して日々の生活の中に生かして、そして今日はダニエルのように目を覚まして祈って、あなたご自身がどんなお方であるかを知ることができ、体験できますように、私の人生に生活の中に神様が生きて働いておられることを見つけることができて、それを分かち合うことができますように用いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。